聖書を朗読いたします。ルカによる福音書12章35節から48節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書132ページです。腰に帯を締め、灯火を灯していなさい。主人が公園から帰ってきて戸を叩くとき、すぐに開けようと待っている人のようにしていなさい。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。はっきり言っておくが、主人は帯を締めて、このしもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て給仕してくれる。主人が真夜中に帰っても、夜明けに帰っても、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒がいつやってくるかを知っていたら、自分の家に押し入らせはしないだろう。あなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。そこでペテロが、主よ、この例えは私たちのために話しておられるのですか？それともみんなのためですか？と言うと、主は言われた。主人が召使いたちの上に立てて、時間通りに食べ物を分配させることにした忠実で賢い管理人は一体誰であろうか。主人が帰ってきたとき、言われた通りにしているのを見られるしぼめは幸いである。確かに言っておくが、主人は彼に全財産を管理させるに違いない。しかし、もしそのしもべが主人の帰りは遅れると思い、下男や女中を殴ったり、食べたり飲んだり、酔うようなことになるならば、そのしもべの主人は予想しない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ目に遭わせる。主人の思いを知りながら何も準備せず、あるいは主人の思い通りにしなかったしもべは、ひどく鞭打たれる。しかし、知らずにいて鞭打たれるようなことをした者は、打たれても少しで済む。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものはさらに多く要求される。以上の聖書箇所より、主が来られると題しまして、中西京子牧師よりお話をいただきます。
最近日本でもとりわけ強盗事件が多発しているように感じます。都会でも田舎でも地元でそのような事件が起こると、地元民へのインタビューで、まさかこの地域でそのような物騒な事件が起こるとは思わなかったと答える人がとても多いと感じます。昨今のその経済情勢が悪ければ強盗事件が増加するのは避けられないことだと考えます。このようにいろんな社会情勢を考えるならば、周囲で強盗事件が起こることは十分起こりうると誰でも考えることができます。それでも日本はどうしても他国と陸続きでないために、侵略者来襲の危機感が薄いままなのかもしれないとも思います。自分のところには来ないだろう、大丈夫だろうと思う感覚は誰しも持っているように思います。そうであっても、強盗や空き巣事件などいつの時代どこの地域でも起こっており、言わなくても分かる通り全く珍しいことではありません。珍しくはないのだけれど、自分が生きている間に自分の家で遭遇したくないと思うものです。波風立たずにできればこのまま平穏に暮らしたいと願うタイプの人たちは常に一定数います。ところが、それを覆すかのようにイエス様は危機感さえ醸し出すような例え話をしました。留守にしていた一家の主人が帰ってくるその時は思いがけない時である。真夜中に泥棒に入られてしまう時のように突然帰ってくるのである。だからその主人のしもべであるあなた方はいつでもお出迎えする準備をしていなさいというのです。この例えは 主イエス・キリストが再びこの地上に来られること、再臨について述べています。例えの中のこの家の主人こそイエス・キリストを指します。主人が帰ってきて戸を叩くとき、すぐに開けようと待っている人のようにしなさいとか、真夜中に帰っても夜明けに帰っても目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだなどの表現は、現代の日本人には不快を感じる人もいるかもしれません。24時間働けますかの昔のコマーシャルではありませんが、まるで夜中だろうが関係なく業務連絡をしてくるなどの非人間的なパワハラ事案を連想させられるからです。無論イエス様は文字通り夜も寝ないで起きていなさいと我々に言っているわけではありません。我々人間は睡眠を取らなかったら死んでしまいますから。目を覚ましていなさいなどの表現がよく聖書で使われるのは、主なる神がそのお働きにおいてまどろむことも眠ることもないお方だからです。神は我々の状況いかんにかかわらず、たゆまず働き続けておられます。イスラエルの歴史に見られるように、神の民に対し導き手である主に従うように和解を神は示し続けているのです。主なる神が御手の技を及ぼすとき、我々は主の思いをその都度知ることになるのです。主なる神は人間に対し一体何を思っているのでしょうか。主は我々人間が誰一人漏れることなく救われて天の御国に入ることを願っています。だからキリストを私たちに与えてくださいました。我々が主の思いを知らされたとき、つまりキリストの十字架を信じるとき、我々も主のお働きの一翼を担うようになるのです。誰かに強制されてではなく、寝ても覚めてもキリストを思うようになることです。そこで弟子のペトロがこの例えは誰を対象に語っているのか質問します。答えは主にキリスト者であるクリスチャンに対してです。イエス様の解説によれば、賢いしもべと横暴なしもべとでは管理者としての振る舞いに大きな差が生じています。しもべと言いましても管理的立場にあり、彼らの下にいる女中や下男に対する扱いが問われます。要するにキリスト者の中でも管理的立場にある牧師や司祭など、教師の立場にある者や教会の信徒でも長老格の者がシビアに問われることを述べているのです。後にペトロも宣教指導者となりますが、彼自身イエス様と出会ったおかげで将来そういう立場になることをこの時は微塵も想像していなかったでしょう。さてイエス様はご自分が十字架にかかって死んで3日後によみがえって、その後天にお帰りに なります。そのさらに天にお帰りになった後のことを例えと解説の中で語っています。イエス様は再びこの地上に来ると約束しました。けれどもその時期がいつになるのかは神の御子であるイエス様でさえ知らされていないのです。だから 日付は誰もわからないのです。ですから私が約束されていたそのメシアだと世界中で偽メシアがこれまでも現れています。またイエス様は何年何月何日に来ると言っているような団体もまがいものです。イエス様は今天にお帰りになっています。イエス様のお姿が見えない時代、キリスト者が忠実に主と結びついているのか、あるいは主から心が離れて堕落してしまうのかが語られます。忠実で賢い管理人は腰に帯を締め灯火を灯している。つまりいつでも行動できる体制でいることです。イエス様が真夜中に来られてもドアをノックしたらお待たせさせずすぐに開けられる準備ができています。また日頃から下の者にも働き人として慈しみを示し、時間になれば食事を分配し大切に養い続けています。言い換えれば牧師や長老閣の者が信徒に対して牧会的配慮を持って関わり、御言葉によって信仰が新たにされ成長していくように信徒と関わっていることが示されるのです。牧師は恵みの管理者として神から御言葉を託されています。それは主から天の御国の鍵を託されているようなものです。イエス様がそれを全財産と言っています。主のお恵みはお金では買えないものです。主が与えるものです。その一方で不忠実な管理人は主乱に陥り、下男や女中を殴り、全く手をなしていない状態です。教師などがこのようなありさまだったら非常に問題です。主のご意志から離れると人間は堕落することが言われるのです。このような破壊的な描写は極端にも映りますけれども、イエス様はこの堕落した管理人の次の3つの点を指摘します。主人の帰りは遅れると思っていること、主人の思いを知りながら何も準備しない点、主人の思い通りにしなかった点です。不忠実とされる管理人であっても、一度ならずともキリストを与えた主なる神の御心を見聞きして知っています。それなのにキリストを思う日々の生活の積み重ねができない状態に陥ってしまいました。イエス様は言います。キリストの名を知らなかった、一度も聞いたことがない人ならば、その堕落したそのことは、その罪は軽くて済むのです。けれどもこの管理人はキリスト者としての責務、義務をずっと問われているのです。さらに待てど暮らせど、キリストが再臨してくださらない状態が続く。そうしますとキリストは当面来ないだろうと勝手に決めつけ、自分の感情を合理化させる算段を取るようになるのです。モーセの時代、モーセが山から戻ってこないことに不安になった民が金の格子を代わりの偶像として作ったのと構造は同じです。ですからキリスト者は恵みの管理人として目を覚ましている必要があるのです。 キリストが再び来られるとき、キリストの御業が完成するときです。そもそもすべてのことは主が備えてくださったことです。旧約聖書にあるイスラエルの導きからキリストの十字架まで、すべて主なる神が原点であり、救いの恵みの源泉です。神の御救いのあるところ、ここが私たちの拠り所です。キリストが十字架で死と復活を見て、律法が成就しました。そしてキリストの昇天後の時代、ペトロも私たち自身も、キリストとの原点とそれにつながる将来の希望について、点と点を線で結べるようにしなければなりません。キリストの昇天後から2000年以上経過しました。多くの信仰の先達であるキリスト者たちが主イエスの再臨を待ちわびていました。特に昨今の異常気象や社会情勢不安などが重なると、主よ早く来たまえと祈り願う者の一人です。けれども、いつまでも主が来てくださらないと不安になり、キリスト以外のものに即時的満足を求めるとしたら、それは不信仰であり過ちです。キリストの名を聞いた者は不信仰を指摘される恵みある立場にあるとも言えるのです。今一度信仰の腰骨をしっかり立て直すことです。信仰生活を送るうちに、私の生きている間にはキリストは来ないだろうなと悪気なく思うクリスチャンも少なくないと思います。だけれど主は泥棒のように突然来ると、他でもないイエス様ご自身がおっしゃいます。我々はこのイエス様の言葉を軽んじることはできないのです。我々はこの地上に生きている間から死ぬ瞬間まで、キリストに抱く希望との緊張関係の中に置かれていると言えるでしょう。それにしても主イエスの再臨について泥棒のモチーフが使われているのもミソです。泥棒は本当に招かれざる客です。それをイエス様は逆手に取り、クリスチャンたちの心の内を明らかにするのです。今の生活が充実しているから、まだイエス様は別に来なくてもいいかななどと考えているのは、当時のユダヤ人の中にも垣間見えることでした。約束のメシアが誕生した時も、今の生活が恵まれているからご覧の通り救いは私のうちに間に合っています、だから今は結構ですというようなことを思って言う人たちがいました。私を含めキリスト者もいろんな場面で自己中心的な思いにも傾倒しやすいものです。そのくせ自分が窮地に陥った時には、神様一つどうぞよろしくお願いいたしますと御用聞きにさせている偽善が心の隅にあると思います。いずれにしても、私たちは望まずしてイエス・キリストというとてつもないプレゼントをいただいてしまいました。キリストは唯一であり、主なる神と一つです。そのプレゼントの内実はキリストにある許しの恵み、そして再臨の希望です。私たちはこの世で これ以上にないほどの大いなる宝や全財産を受け取りました。私たちは神様から多く与えられたものであります。ですから与えられた分、イエス様に対して従順な心で喜んでお仕えすることです。多く任されたものはさらに多く要求されるとは、その人個別の賜物や能力だけにかかっていることではありません。神様が人間に要求されることは、キリストの恵みのうちに徹底的に生きることです。全信頼を寄せることです。その人の生き方がキリスト的になっていきます。私たちの罪を許し、天の御国の門を開き、私たちのために命を捧げ、責任的に関わってくれたのは、後にも先にもイエス・キリストだけです。神様が責任的に私たちに関わってくれたからこそ、私たちも主イエス・キリストを愛するのです。そこにはこの世の何者かに救いや希望を探す迷いの心はありません。またとない救いの機会を備え、キリストを見つめる、私たちの見つめるその方向に希望まで持たせてくださいました。主が再び来られることに望みを置き、前進しつつ待ちわびましょう。お祈りをお捧げいたします。主イエスキリストの父である天の神様、私たちに大いなる希望をお与えくださいました。計り知れない主のお恵みにただ圧倒されるものであります。私たちはここまで神様からキリストを与えられたら、私たちは素直に信じるのみであります。私たちはこの世で生きるときに様々な困難に遭います。そして苦しみをそれぞれに覚えたりしますけれども、この世で生きることが辛い中にも、誠のキリストの十字架という救いがあったことを知らなかった時代を忘れるほどの喜びがあります。どうか一人でも多くの人がキリストを信じて平安な人生を送ることを得させてください。どうぞ主が一日でも早く来てくださいますように。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。